高輪学園社会歴史研究同好会
SHR 水曜討論。
はい、皆さんこんにちは、社会歴史研究同好会部長の、ベンチ240だっけ、はい、そうですね、はい、自分の名前も忘れてしまった。ずいぶんやってないもんですから、忘れてしまいましたね。ということで、まあ、2月以来のラジオ収録ということになりました、ね、皆さん存在を覚えてましたね。大丈夫ですね、はいはい。まあ、そういう感じで今日もじゃあやっていこうかというふうに思ってるんですけど、うん、さっきなだいぶちょっとこの収録の前に雑談をしてしまって話すことがない。じゃあ一応紹介からいきましょうか。はい、じゃあ学年上の順番からいきますかね。じゃあこっちからこういう感じで、はい、いいですか。じゃあ、はい、どうぞ。
あ、高一の木下ろしの子供です、
はい。あ、今年から学年変わってますからね、はい、今年度最初の収録です。はい、はい、どうぞ。
13のチェスノです。
暗いね暗くない？もうちょっと明るく明るく、はい、
中3のケスノンです。
はい、よろしい。じゃあ次どうぞ。
中3のキリサメです。
はい、ということでね、学年も新たに、高校2年になりました。私は司会でまた始めていこうかというふうに思いますが、ね、これ最初何秒何分喋ればいいのか忘れてしまった。
2分ぐらい、
3分、2分、2分、2分半かな。
2分、
まあ、いいや、大体そんぐらいね。はい、すごいグダグダな感じでやってますけどもね。今回のテーマは北朝鮮の問題ということでやっていくんですが、うん、急に暖かくなってきましたね。桜も咲いて、桜近くにありますか、ね、桜見ますか。桜見にな、お花見行った人、声を
言ってない、
誰も言ってない、誰も言ってない。そうか、うちはね、あの両親に付き合わされましてですね、桜見に行きましたね。岩槻城址公園というところで、岩槻城っていうのは昔あったんですよね。そこに桜見に行きましたね。はい、じゃあ一応ね、北朝鮮のミサイルの話もすごい今現在進行形でやってる問題ですけども、話をしていきますので、じゃあ今回よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて、まあ、第1部とか第2部とかないですが、今回は特集という扱いで北朝鮮の問題をやっていこうかなというふうに思うんですけども、一応知ってはいるよね、みんなね、ニュースで散々やってますから、はい、いつの出来事か、いつ発射があったか覚えてる人、あ、資料見ちゃダメですよ、資料見ちゃダメです。いつあったか覚えてる人いない。
金曜日、
そう、金曜日です。
学校にいた時間、
そう、学校にいた時間、そう、ちょうどね、正確にはですね、学校に来た時間なんですよ。13日のですね、7時39分かな、に北朝鮮打ち上げまして、北朝鮮の朝鮮宇宙空間技術委員会が2012年3月16日、まあ、春休み中ですね、ちょうど春休み入り始めた頃ですけども、4月12日から16日の間に人工衛星を搭載したロケットを打ち上げると発表した、ね。13日午前に発射されたものの、上空150キロまで飛んで爆発、北朝鮮も失敗を認めたという一連の顛末がありましたね。これ自体はね、テレビ報道でだいぶ聞いてるかなというふうに思うんですけども、で今回、まあ、北朝鮮は普通前々挙げてた時はその、まあ、一応失敗していても成功したということで一応ニュースで報道をしてましたね。なんていうの、着物を着た女性アナウンサーがやや絶叫気味にニュースを伝えているというようなね、ジョークを出したところもありましたけれども、まあ、その国営テレビの方で、成功を何度も何度もこう訴えてきていたんですが、今回に限っては珍しく失敗をね認めていたという非常に特異な現象、変わった現象っていうのはちょっとありました。はい、で、そのもちろん北朝鮮のこれがすごいまたね、南の方にね当初飛んでいく予定だったんですけど、東の方にそれましてね、すぐ上がって 1、2分で空中分解してしまったという、まあ、あの非常に残念な結果になってしまったわけなんですけど、まあ、皮肉ですがね、はい、残念な結果になってしまったわけなんですが、そこで、まあ、北朝鮮が失敗した今、もちろん北朝鮮が打ち上げたということに関してもやっぱ問題であるし、あの国際社会として非難する姿勢っていうのは今、ね、出していこうとしている。でちょうど今日昨日あたりで、安保理決議なんかもね、議長声明なんていうのも出始めようとしているというような段階でですね、まあ、北朝鮮が失敗した今何が問題かっていうと、日本政府の発表の遅れがだいぶ問題になっていったと。日曜討論見た人いますか？まあ、これ水曜討論ですけど、NHK の方で日曜日にやってる日曜討論を見た人はいない。あそこでもですね、だいぶ政府の対応の遅れっていうのが、まあ、問題になっていました。まあ、僕もちょっとね、斜め読みならぬ斜め聞きじゃないですけど、ちょっと聞いた感じであれなんですけど、まあ、そんなこともありまして、政府発表、これ何分、発射から何分後だったと思いますか？この資料見ないで答えてほしい。
大体を
ちゃんと予習していきますね、はい。発射から43分後に発表があったということになっています。政府が発射を初めて公式に認めたのは田中防衛大臣が記者会見した8時23分、ね、ちょうど、8時25分からうちの学校は始まりますから、ホームルームがね、そのちょうど2分前ということになるんですけど、探知から約43分が経過していたと。いや、なんでこんな遅れてしまったのかっていうのがやっぱり皆さん気になるところですよね、はい。これはね、漠然としてなんでかっていうふうに聞くのも多分難しいと思うので先に言っちゃいますけど、北朝鮮ミサイル発射、政府の公表が遅れた経緯、そして原因、なんでなのかということ、なぜ遅れた、日本政府の発表ということで記事が出ています。発表までの経緯、あ、7時38分だったね、午前7時38分過ぎにミサイル発射されました。はい、まあ、あれみんな何時ぐらいに学校来てますか？ちなみにちょうど今これ登校時間帯の話なんで降ってますけど、じゃあキョロシーの子供くん早いよね、いつもね。だいたいこれぐらい、
いや仙岳寺と学校の間ぐらい、
学校の間ぐらい、7時38分、おお、
ちょうど歩いて、
おお、なるほどなるほど、そうね。で僕はね、ちょうどその時バスを降りるちょうどその頃ですね、NHK からまあ、ちょっとメール配信が、速報のメールがね入ってくるのにちょっと登録をしているんですけど、ちょうど8時ね、10分ぐらいかな、うん、11分10分ぐらいに大体白金高輪駅前っていうところのバス停に着くんですが、その着く頃にですね、北朝鮮ミサイル発射かっていう、まだ断定系じゃないんですよ、ミサイル発射かっていう。でその後については日本政府は公式に確認していないというふうに付け加えられてたんですね、はい。まあ、これはそもそもこの発表から40分遅れたっていうことにもつながってくるんですけど、それでもう慌ててワンセグをねつけたりしてちょっと情報収集をしてみたんですが、まあもうあそこはね、あとはもう5分10分歩いてくるだけなんで、ほとんど情報、新しいのは入ってこなかったんですけどね、うん。で午前7時40分政府は早期警戒衛星から発射情報を得る、米軍の早期警戒衛星は発射情報を日本韓国に情報を伝えたということだ。これをね信用していれば、まあ、出せたということですね。これを結局信用しなかったということなんですよ、はい。で午前7時50分ごろ韓国メディアが北朝鮮ミサイル発射というふうに報じたということで、この報道を受けてですね、大体日本のメディアっていうのは動き出してあれあれということになって、まあ、速報とかね、まあ、打ち始めたということで、まあ、それから大体ちょうど、80分ぐらいだから20分ぐらいかかって情報が出始めたということなんですけど、それで午前8時ごろ韓国国防省が発表で、この頃日本では首相官邸対策室が発射を確認していないと発表している。で午前8時15分ごろ米アメリカのメディアが、発射失敗と報じた。これは 米政府高官の話としてニュースが流れたということですね。で、午前8時23分、まあ、これがいわばね、一つキーになってくる時間なのかもしれないんですが、発射から43分後日本政府発表、何らかの飛翔体が発射されたと記者会見で発表したということになります。で午前8時36分日本政府は落下物などによる日本への影響は一切ないと呼びかけ、午後0時半になって、ミサイルと確認されたというふうに公表したという一連の流れに、まあ、ちょっとね、金曜日の朝をおさらいするとなっています。はい、でなんで公表発表は遅れたのかということなんですけど、まず早期警戒衛星の情報だけでは、まあ、 あの確証不足っていうのかな、なんかあの、まあ、信用できないじゃないですけど、ちょっとあの証明として弱いかなという感じにあの捉えたみたいですね、レーダーなど他の情報手段によりダブルチェックで確認することに、まあ、政府の規定ではなっていたということで遅れてしまったというのが理由、説明の一つ、まあ、どっちを取るかって非常に難しい問題ですよ。なんていうのかな、誤った情報を流してしまうことよりもあの国民に知らせることを急いだ方がいいのか、あるいは、まあ、間違えないように間違えないようにということでちょっと、まあ、遅れてしまうけれども確実な情報を出していくかっていうこの二択になってくるわけですね。これどっちがいいと思いますか、桐雨君は。
そうですね、
ちょっと難しいところではあるけども、まあじゃあ仮に桐雨君が総理だったとしよう、これはどういう判断を下しますか。ちょっとまだ、7時40分の段階で、もうちょい7時50分の段階かな、ちょっとあの情報が入り始めたということで、これは知らせるべきかどうか、どうでしょう。
とりあえず、発射されたかもしれないという情報は流した方がいいと思います。
出す。ただそこは断定系ではないっていうことね、はい、まあそうですよね。僕もねそれすごいあの思うんですけど、結局8時23分の段階でもあの、まあ、8時23分の段階では確実にね出したっていうふうに、まあ、確実にミサイルが発射されミサイルじゃないか、とりあえず何らかの飛翔体が確実に発射されたっていう発表をしてるんですけども、あのそれ以前の段階、例えば8時10分とかの段階で公式には確認をしていないけれども、その韓国メディアとかで報道があったということで、確認はしていないというだけで発表を何もしてなかったわけですね。だからもうその段階で確証はできないけれども撃ったかもしれないということは言えたかもしれないっていうような点がやっぱりあるので、そこはねもうちょっとこううまいこと、もちろんあのなんていうのかな、あの条件付きというか、あの注意注釈はつけるべきだと思うんですけども、もうちょっとねあのそういう疑問系でもいいので早めに発表していれば、これほど政府が騒ぎ立てられることはなかったのかなって思うんですね。ただこれはね難しい問題で、逆にこれがまた誤った情報だと叩かれちゃうんですね、野党の人たちとかね、あと世論ももちろん風向きが厳しくなってくるし、本当にねだから政権運営っていうのは難しいですよ。もう総理大臣っていうのはね何をやっても批判される職業なんですね。あのまあ菅前総理が原発を視察に行って、あの時官邸にいたらもしかしたらこう水素爆発を防げたかもしれないというような声がある一方で、まあ、現場に迷惑を見に行ったことでね、現場にこういろいろ準備をさせて迷惑をかけたという一方で、もしかしたらもしあれで行ってなかったら、なんであの時あなたは行かなかったんだというふうに、まあ谷垣さんあたりにこう言われてしまっていったかもしれないわけですね。何かその問題があった時に、あのこれはあなたが直接行って現場を見ていれば解決できたかもしれないと。だからね本当にあの問題に関してはね、あのネット上で批判している方々いろいろいらっしゃいますけども、あれはあれ一つの判断として僕は尊重するべきなんじゃないかなというふうに思います。どうせ批判されるんだから、どうせ批判されるんだったら、まあね、あのもちろん逆効果になったという専門家の分析ももちろんありますよ、ありますけども、ただね、行動力を示したという部分では、まあ、メディア批判的に報道はしていますが、良かったんじゃないかなというふうには思ってますね、はい。であまりあの話が横道にそれるのも良くないのであれなんですけども、なんで慎重になったかっていうと、前回の発射2009年4月の発射の時に、間違った情報を出してしまったことがあったと、そういう事態が事実があったので、ちょっと慎重になってしまったというのが、まあ、政府としての、まあ、言い訳といいましょうか、説明ということになっているんですね、はい。だいぶね北朝鮮とミサイルというのは非常に密接な関係を持っていると言えるのかなというふうに思うんですが、ミサイル開発これ何年ぐらいから始まったと思いますか。だいぶ結構最近なんですよ、1980年代の半ば以降からスカットと呼ばれるミサイルの方を、生産配備を始めたというのが北朝鮮最初の動きで、90年代になってノドンなど長距離の弾道ミサイル開発に着手した。で93年、日本海中部に向けて弾道ミサイルの発射実験を実施、これが初めて撃ってみたっていうことなのかな、はい。で95年、まあ、僕が生まれた年ですけれども、日本海に向けて弾道ミサイルの発射実験が行われている。で98年、テポドン1号を基礎とした弾道ミサイルを発射した。で 注目すべきなのはですね、この時も北朝鮮側は人工衛星の打ち上げだと主張しているってことなんですね。でここで、まあ、さっきも触れましたけど、人工衛星の打ち上げだと主張して、じゃあミサイルと人工衛星って何が違うのっていうのは具体的に説明できそうな人はいますか？なんか大体どんなところが違うっていうのはどうでしょう。京老師の、まあ京老師の孤独はね予習してるからあれかもしれない。
いや、わかんない。
わかんない。そう、
中身が違う。
中身が違う。中身がそうなんです。まあそれはもちろんそうなんですよ。はい、はい、で一番まあ違うのは結局原理的には一緒なんですね。原理は一緒、打ち上げる原理は一緒。まあ発射した後、打ち上げた後、ミサイルはどうなるかというと、大気圏外まで運ばれた後放物線を描いて落下してくる。で、高熱から弾頭を守る技術、つまりその、ね、大気圏を再突入するわけですから燃え尽きてしまったら意味がないわけですね。地上で爆発しないといけないから、高熱から弾頭を守る技術は高度な軍事機密であるということなんですね。で一方で衛星はもちろん宇宙に打ち上げるものですから、大気圏に戻ってくるということは想定していない。ここがね一番大きな違いになってくるみたいですよ。はい、だからその打ち上げた後ですね、ただねどうしても思うのがね、やっぱりミサイルなんか作るお金があったら絶対どう考えてもね、国民に人民にの生活を豊かにすることを考えた方がいいと思うんですよね。だって1分2分で爆発しちゃったわけでしょ。1分2分で爆発したものを作らないだけで一体何人の、ね、人たちを幸せにすることができたのかなっていう、まあこれももちろん僕たちは日本にいるから思うことなんですけどね、すごい疑問に感じてしまう部分ではあるんですね。
今ここに北朝鮮ミサイル費用が690億円で年間輸出額の半分粉々っていう記事が。
なるほどなるほど、すごい額ですね。690億ですよ。690億あったら本当にもうね、まあ、北朝鮮の国家予算いくらぐらいか知りませんけど相当な、ね、経済規模を考えるとお金のはずですよやっぱり。だからねもうちょっと考えて使ってほしいなというふうに思いますけどね。どうでしょうこれで、じゃあちょっと最後に意見を聞いておきたいなというふうに思うんですが、あまり強く言わないで北朝鮮を刺激しないようにするべきなのか、それとも強く言っても完全にやめなさいよと言うべきなのか、じゃあその点だけ、はい、一人ずつ聞いてまいります。じゃあ清浦氏の子供くんどうでしょう。
あんまり刺激しない
しない方がいいと思う。はい、はい、ちょっと理由は簡単に。
いやなんか刺激するとまた打ってきそうな
気が。ああ暴れ出しそうというね。はい、はい、まあそれありますね。じゃあケスノン君どうでしょう。
僕もあんまり刺激しない方が
しない方がいいと思う。それは理由も大体同じ。
大体同じです。
じゃあ霧雨くんは。
僕も刺激しない方がいい
と思います。刺激しない方がいい。はい、みんな弱腰外交って言われますよ。それ総理になってやるとね。まあ僕は強硬に言った方がいいかなというふうに思ってる分ですけど、これ以上ね調子に乗らせるべきではないですねというふうにはまあ個人的には思ってるんですけどね。まあだからその辺ね扱い難しくなってきますから、これからどういうふうに外交動いていくのかというような点もちょっと注目して見ていけたらというふうに思います。はい、じゃあこれで、終了ということにします。お疲れ様でした。はい、あまり時間はないんですが急いでエンディングをやります。はい、ちょっと早口になってる。番組では皆様からのメールお便りを募集しております。
メールの宛先は rekiken7201@yahoo.co.jp、 レキケンの綴りは rekiken です。
お便りもお待ちしています。郵便番号 108-0074 東京都港区高輪 2-1-32 学校法人高輪学園社会歴史研究同好会行き。なお番組配信ページ内にメールフォームがございますので、メールの場合はそちらから送信いただくと便利です。またメール並びにお便りは必ずご自身の年代性別を併記した上でお送りください。
はい、ということでね、まあ、ちょっと急ぎ気味にね読んでもらいましたけれども、はい、時間がないんですけども、結局これエンディングに撮ってる時間は2分あるので、そうするとみんなが早く読み終わると1分何かフリートークをしなきゃいけないという、こうパラドックスじゃないですけどね、矛盾が生じてくるんですが、時間がないね。ゆっくりやりすぎましたね。ちょっとね最初の方雑談ばっかしていてですね、収録の開始が遅くなってしまったという問題があってですね、まあ、これはちょっと 焦って言い訳をしてもしょうがないんですが、まあ、そう言わざるを得ないというか、なんというか追い詰められているというか、はい、あと30秒ですよ、30秒で終わりますからね、もうちょっと待ちくださいね、はい、ということで、まあ、北朝鮮ミサイルの問題、いろいろ深刻な雰囲気の中で話はしましたが、ね、まあ、それぞれ、ね、ニュースこれからも、ね、あの時間の経過とともに流れていく話だと思いますから、はい、その辺ね、動向を注視していってほしいなというふうに思います。関心を持つことがね、まず大事ですから、うん、目を背けて解決する問題ではないですからね。はい、じゃあこれでですね、終了にしたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。